リョウの物質トーク。こんにちは、リョウです。この物質トークでは部活動の物質で話すようなくだらないトークや熱いトーク、共感をテーマに北海道から放送しております。さあ皆さん、寒い日が続きますけれどもいかがですか？北海道もですね、すでに最高気温がマイナスとなってしまう日が来ております。北海道民もですね、寒いもんは寒いんですよということで第2回目聞いていただけたでしょうか。僕的には第2回目すごい気に入ってるんですけれども、まあ、今で言う神回ですね。もしかしたら僕だけが楽しんじゃってるんじゃないかっていうふうに思ってるんですけれども、ぜひ、2回目はですね、笑いがたくさんあると思うので聞いてみてください。で、あの母方の、弟おじさんですねが、すごくラジオが好きで聞いてもらいました。そしたらですね、合コンの話もっとゲスに行けよとかですね、ダメ出しをされまして、いや俺もゲスいけどそこまでのキャラまあ出せないとか言って、なんとか弁解したんですけれども、あのこのラジキャスネットはですね、どこまでゲスに行っていいんですかねあの要望があればね、あの探り探りもっとゲスにやりますけれどもそれでね、まあ最近の僕なんですけれども、ノースサファリ札幌というですね、動物園みたいなところに行ってきました。あの動物園ではないので、あの噛まれたり何か病気になっても責任は取りませんよっていう非公認動物園でいいんですかね、行ってきました。あの普段見ることができない動物、例えばあの巨大ヘビとかトカゲとか見てきました。あのこの間のね、合コン屋さんの先輩と合コンで知り合った女の子2人と4人で行ってきたんですけれど、あのね、別に僕が誘ったわけじゃなくて、あの誘われたんですからね、あのそこを分かってくださいよって感じなんですけど、まあ、そんなのはどうでもよいんですけど、あの普通モテたい男ってヘビとか怖くねえしみたいな、あの男らしいところをね見せつけるんですけれども、僕は若干のね潔癖症とヘタレのせいで自分のね人差し指ちょっと出してね、ジョンジョンって触って終わるっていうこんな性格でね、あのクリスマスまでにね、あの彼女できるんですかねあの去年からね寂しい夜が続いてますので、そろそろね、あの欲しいですよね。あのでも僕が目指すイケメンって、あのエグザイル的なね、こう男っていう感じの人ではなくて、なんていうんですか、可愛い系イケメン、ジャニーズ系なんででもね、また近々あの合コンありますので、次回は男らしくいきたいと思ってますっていう、11月23日の反省会を兼ねたオープニングトークでした。
ラリキャスネット、
さあトークテーマいってみましょう。今日一発目のトークテーマはゲームです。今回はですね、初代ゲームファミリーコンピューターを取り上げていきたいと思います。またファミリーコンピューターを取り上げるかもしれないので、パート1ということにしておきます。知らない人もねいるかもしれないので、軽く紹介から。1983年7月の15日に日本で発売されて6191万台を販売しました。これさっき調べたんですけれどもそれで、ニコンって言っていいんですかね、呼び方ちょっとね、ニピーでいいんですかね、あのマイクがついてましたよね。ということで、僕も生まれてないんですけれども、僕のお父さんがこのゲームを買ってました。で、物心ついた時くらいにやってたのを覚えてますね。で、あのマリオ、ドンキー、テニスゲームとか分かりやすいやつはいいんですけれども、未だにどうやってクリアするのかが分かっていないゲームがあります。それがこちら、ポートピア連続殺人事件。はい、これドラゴンクエストを作っている堀井裕二さんが作 作ってまして、あのコマンド選択で謎解きをするというゲームとなっております。でお父さんにクリアしたことあるのって聞いたことあるんですけど、ないっていう風に言われたんですけれども、まあ、そんなんであの子供の頃の僕が解けるわけないじゃないですか。あの前回放送でも分かったように僕相当なアホなんですけど、でもすごくやってた記憶がありますね。で、あのこのゲームからはあの名言が生まれました。これネタバレになるんですけれども、もう今更ねやる人いないと思うのでいいんですけど、多分聞いたことあると思います。それでは行きましょう。犯人はヤスですね、はい、これでもうねやる前から犯人が分かってしまいましたねあの聞く人にとってはかなり懐かしいフレーズだと思うんですけれども、全国のね通勤中のお父さんいかがですか。あのねクリアできてない僕が言うのもねあれなんですけれども、あの YouTube でポートピア連続殺人事件の最速クリアっていう動画をですね、これ高校生の頃に見てですね、ああこのフレーズってこのゲームから来てるんだっていうことを知りました。あのそれまではねあの2ちゃんでね意味がわからないまま笑ってたっていうねそんなだったんですけれども、はい、さあ続いてのゲームいってみましょう。僕が汗をかいてやっていたゲームです。それがこちら、ファミリートレーナーシリーズアスレチックワールド。はい、これがですね今でいうダンスダンスレボリューションの走りとなっているゲームですね。あの足踏み用のマットがあって、あの画面のコースをね走ってジャンプしてしゃがんだりしてね進んでいくゲームなんですけれども、子供の頃の僕ですからもう必死ですよね汗ダクダクみたいな、もう今ならねもうやりもしないですけどねそういう疲れるゲームは。でもなんでそんなに必死になるかっていうと、今のゲームと違ってもう反応が悪い、マットの反応が、でなのであの必然的にね必死になってしまうっていうね。でコースを選ぶ時の曲が独特で印象に残ってるんですけど、いきますよ。テンテンテンテンテンテンテンテンテレレレテレレテレレテレレレテレレレテテテンテンテンテンテテテテテテテテレレテレレレって、いつまでやんのって感じですけどこの曲が体の中にねインプットされてしまったっていうゲームですね。はい、ということでいかがでしたか。いまだにねファミリーコンピューター家の奥に眠ってるという方結構いるんじゃないですかね。ぜひね、あの20年の時を経てファミリーコンピューター遊んでみてはいかがでしょうか。多分ね、あのあなたの持ってるファミリーコンピューターはね、ほこりかぶりすぎて電源つかないと思いますけどね以上、ゲームコーナーでした。りょうの物質トーク、新企画いってみましょう。明日真似したくなるゆとり風食べ物の作り方。はい、ゆとり世代代表の僕がですね、最近の若者の食べ物の変な作り方を紹介していくというコーナーです。まず一品目いきましょう。ポテトサラダ。はい、ポテトサラダのゆとり風作り方なんですけれども、超簡単です。あのまずね、お菓子のじゃがりこを用意してください。そこに、ひたひたになるくらいね熱湯を入れます。そしてあとは混ぜ続けること3分間。そうするとポテトサラダが完成します。あのこれ初めてやったのが中学校の時に友達に教えてもらってやりましたね。で、よくやったのが大学生の頃、お金なくてですね、お昼よくやってましたねで、これがなかなか美味しくて、で低コスト、簡単、短時間なんですけど、まあ、栄養バランスがね悪い、はいで、ここで選ぶおすすめのじゃがりこなんですけれども、チーズ味ですね。あのチーズのしょっぱさが程よく ポテトサラダのいいアクセントとなります。では続いて2品目いってみましょう。茶碗蒸し、はい、茶碗蒸しのゆとり風作り方なんですけれども、まずね、あのカップラーメン食べてくださいまずこっからスタートなんですよね。食べないと始まらないんですけど、でなるべくね、あの具を多く残すのがポイントで、食べ残しの麺があるとね、もう最高ですね。あの汁と、あ、作り方ですけど、汁と具に、生卵入れます。でかき混ぜます。そしてあとは器に入れ替えてレンジでチンするだけ。これで超簡単一人風茶碗蒸しの完成です。であの醤油味のエビが入ってるカップヌードルあるじゃないですか、あれが一番僕やった中では美味しかったですね。あのカップラーメン食べた後とか物足りない方必見ですから、ぜひやってみてください。では最後3品目いきましょう。コーンスープ、はーい、寒い時期にねもってこいのコーンスープ、もう今時期ですよね。これもゆとり風に作るとこうなります。まずお菓子のうまい棒のコーンポタージュ味を用意してください。それであとはぐちゃぐちゃに潰します。で、ボウルに入れて牛乳を入れてレンジでチンすれば超簡単ゆとり風コーンスープの完成です。はい、いかがでしたか。最後ねすごい適当だったかもしれないですけどあの手抜きしたいね、僕くらいの年齢の息子さんをお持ちのそこのお母さん、僕らはねこんなもので騙されてうまいうまいって言って耐えますのでぜひね試してみてください。以上、明日真似したくなるゆとり風食べ物の作り方でした。今日の物質トーク第3回目となりました。来年期待するプロ野球選手、今回は福岡ソフトバンクホークス編です。それでは行ってみましょう。まずは投手部門、もう若手ではないです、超大ベテランですね。平成の怪物、背番号18番松坂大輔投手。説明いらないですね。もう言わずと知れた元日本のエースですよね。で2015年に日本球界に復帰しました。なんですけれども2015年は登板なしで、2016年は1登板したんですけれども39球で降板ですね。で1球あたり約2000万とですね、よく皮肉られてはいたんですけれども、大丈夫です。しっかりね体絞って来季に向けて肩を作れば、球少なくてもね、あの投球技術で抑えれる力持ってますので。で現在はプエルトリコのリーグに行ってます。で、ということで来年は復活を願ってのね期待する松坂投手でした。続きまして野手部門行ってみましょう。背番号23番木所龍馬選手、はい、木所待機中で、今年一気にねブレイクしました。あのスタメンではないです。なんですけれどもスーパーサブとしてですねベンチにいつも待機しています。で、あの木所選手のユニフォームなんですけど、ぜひ T シャツを買ってください。あの胸にね木所待機中っていうですね書いた T シャツが福岡ではすっごく売れてるんですよ。ね、あのまたねあの試合終盤にね出てきてミラクルを起こす木所選手に来年もご期待ください。はい、以上が今回の来年期待する選手でした。次回は読売ジャイアンツの期待する選手をご紹介します。終わりの時間となりましたけれども、いかがでしたか。前回の合コンの続編の話から、ゲームコーナー、そして新企画のゆとり風食べ物の作り方でしたけれども、 あとね、来年期待する選手でしたけど、今回はお父さんお母さん向けの年齢層ね、ちょっと上目のトークテーマでしたね。結構ねマニアックなゲームも出てきましたよね。あのぜひね、あのブーストトークにご意見やご感想を送ってください。あの毎回楽しみにしてるんですけど、まだ一回も来てないのでよろしくお願いします。もっとね下水話聞きたいとかねありましたら、あの下水話していきますので。さあ、じゃあ今回も名残惜しいですけど終わりますか。僕のね、あの他の活動が見たいという方、この放送の概要欄にありますツイッター来てみてください。ご意見ご感想もツイッターもしくはラジキャスネットの問い合わせフォームからお願いします。そして会いたい方、最近ですね雪が積もりましたので札幌駅地下航空間をお昼に歩いてください。ちょっと変わりましたね。あの僕ねお昼どこかで食べてますので。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。したっけね。バイバイ。